耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1342回2月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回は結婚にまつわる本のご紹介なんですけど、結婚です。僕が29だからね、もう結婚とかね聞くともううわーって思うんですけれども、どうでしょうか。世の中のね29歳の方、および僕はまだ28ですけども、まあ28から29になるぐらいのね1982年生まれの人はですね、ほとんどっていうほどじゃないですけど、結構もう結婚してるんじゃないかなと思うんですよ。実はこの前、後輩の結婚式の司会を仕事のメールで頼まれまして、すごい複雑な心境です、矢島です。そんな皆さんにですね、まあ今日は結婚の、こういうその結婚相手の探し方があるよという、いわゆる出会いがないから結婚できないという人にうってつけの本をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はロングセラーズより出ております鈴木志保著、結婚革命ダーリンを自宅で探す方法という本です。まずは著者のご紹介ですが、鈴木志保さん、この方は1965年東京生まれの女優さんです。2000年に金ちゃん劇団から構成された時代劇コントユニットカンカラの高一点として活躍しまして、道中でござる、爆笑オンエアバトル、笑点などに出演されて、まためちゃイケのね山奥っていうのかな、あれは 山本の大奥のあのコントで、まあ、天さん役としても話題になりました。その後結婚するまで約7年このカンカラのメンバーとして活躍されてきたわけなんですが、今回紹介するこの結婚革命ダーリンを自宅で探す方法は、まさにそのカンカラのメンバーとして活躍されてきた頃、41歳の鈴木志保さんがうわー結婚して結婚しなきゃーという奮闘を語った一冊です。もともとブログだったんですけどね、当時付き合った彼氏からもう俺結婚する気ないから、お前も結婚するんだったらもうそろそろ年齢とかやばいだろうって言われて、うわーいーと思って、まあ、婚活を始めた様子から始まって、今の旦那さんに出会って、そしてゴールインするまでが赤裸々にというか、まあ、大爆笑で綴られています。やっぱりね、もともとコントやってる人はね文章面白いですね。というわけで今回はね著者さんがなんと来てくれましたので、この鈴木翔さんと一緒に語っていこうと思います。ではインタビューの音声です。スタジオには著者の鈴木志保さんをお呼びしました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、結婚革命という本をご紹介させていただいてるんですけれども、
はい、
あれですね、鈴木さん、ちょっとひょきんなことも
ひょきんなこと
でやられたっていうことで、ちょっと遠慮なく言っちゃいますけど、はい、41歳の時に、はい、ヤフー縁結びで婚活したっていう、はい、
その通りです。
そしてそれをブログに書いてたんですよね。
そうです。で
それが、ケケロングセラーさんからお声がかかって、はい、本にしたっていうのがあって。
そうですね。
で、今日はですね、スタッフとあと、うちのオートバンク営業さんともども、大爆笑で読ませていただいたんですけれども。
ああ、本当ですか、嬉しいです。
いいですか、いいですか、あ、よかった、よかった。
はい、大丈夫です。
いや、赤裸々に書かれてるしね、多分ブログには載ってなかったでしょうけど、イラストとかもついてて。
そうですね。うん、本になるときにイラストをつけてもらいました。
はい。もうだから、ちなみに僕は、いわゆる縁結び、ヤフー縁結び使って、2回目の失敗かな ?1 回目の失敗かな、渋谷のパチンコ屋でスカラカンなって話とか、あのイラストとかすごい大爆笑して見てたんですけど。
もう悲しかったですね。
最初がダメで、はい、焼け酒して、はい、で、次行った時もやっぱりドタキャン食らっちゃって、はい、渋谷でパチンコっていう。
そうです。すごい髪の毛くるくるパン。くるくるさせてパチンコしてましたからね。
はい、まあそういうことをね、赤裸々に綴ってるんですけれども、
はい、
今現在はですね、今目の前に、はい、いらっしゃいますけども、鈴木さんが、はい、左手にね、ちゃんと指輪がはまってますので。
あ、見えちゃいました。
だから今ちょっとイラってた。まあそういう、はい、感じでございましてですね、はい。まあご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、
だいぶではないけど結構前になっちゃいますけどね。
そうですね、3年半前ですね。
はい。で、しかもご結婚されたのが、ご主人が、まあ理想のお医者様で。
そうなんです。よかったですね。本当私よかったですねって感じです。
はい、もうそういうの全く嫌味なくね、本の中でも言ってますけど、その分ですね、本の中でこの鈴木さん結構自分の情けなかったこともね、たくさん書いてますから。
はい、
だからもしね今女性のリスナーさん結構深海のラジオのなんか3割ぐらいだと思うんですけども、うん、イラッときたらですね、ちくしょうこの人は一体どんな婚活してやがったんだって魔法を見てください。
お願いします。
でまあ実際にちょっとお聞きしていきたいんですけども、
はい、
まずちょっと真面目な質問ですが、
はい、
インターネットでの婚活、
はい、
婚活って今いろいろ流行ってるんですけども、うん、インターネットを使ってこのヤフー縁結びというサービスを使いましたけども、
はい、
なんかそれに抵抗はなかったんですか？
やっぱり初めは抵抗がすごいありまして、
はい、
ただじゃあ今まで私41歳までプロポーズされたことが一回もなかったんですよ。
結婚してくださいというプロポーズ、
はい、結婚してくださいって言われたことが一回もなくて、
はい、
それ一番最初のページに書いてあるんですけど、私のちょっとブサイクな後輩芸人がですね、その1ページ目を見たときに、
はい、
志保さん一回もないんですか、私だって一回ありますよって言ったっていうぐらい、はい、女性ってなんか一回ぐらいプロポーズされるらしいんですよ、どうやら。
なるほど。
私は一回もなくて、っていうことは、じゃあ今まで通りに暮らしてたら、こう結婚できないんじゃないかって思ったわけなんですね。
はい。
でも、じゃあ今まで通り以外ってなんだろうって考えたときに、じゃあ合コンとか、例えば友達に紹介してもらうとかいろいろ考えたんですけど、合コンって言ったって40代で呼ばれる合コンってもうほとんどないんですよ。なんか人数合わせだけで呼ばれて、
そうですね、
そうですね、バー盛り上げて、あ、なんとかちゃんかわいいって言って盛り上げて帰ってくるみたいな合コン。
切り替え激しいですけど、
はい、合コンとかあと紹介とか言ってももういないんですよ、こう。紹介してもらえる人ももういないわけなんです、周りを探しても。じゃあ無理だなって思った時に、あ、じゃあ結婚相談所に入るとも考えたんですが、これがお値段が高くて。
ああ、そうなんですか。
はい。知り合いの結婚相談所で有名なところで、
はい、
友達価格でいいよって言われて、50万でいいよって言われたんですよ。
何？
無理と思って、私その時本当の貧乏だったんで。
まあ結構芸事ってね、儲からないですからね。
そうですね。
はい。
もう300円貸して、いや貸せないっていう世界にいたので。
タバコも買えない。
タバコも買えないんですよ。で、50万なんて到底無理だと思った時に、はい、もうどうしようと思って、なんか、どうしようと思った時に、インターネットをこう、パソコンの検索サイトを開く癖がついてて、
はい、
その時に。で、結婚って検索したんですよ。
ズバリですね。
ズバリです。はい、で、ヤフーで結婚って検索したら、そのヤフー縁結びっていうのが出てきて、
はい、
で、その時、たまたま入会金無料、月会費無料っていうキャンペーン中だったんですね。
キャンペーン中で。
はい。で、これ無料だったら、これなら私にもできると思って、そこで、それを選ばざるを得なかったのが最初のきっかけです。
いわゆるその、結婚するにあたって、結婚前提として付き合う条件。
はい。
で、まあ、本の中では結構大きく、顔じゃないよって言ってましたけども、はい、鈴木さんの中でその、婚活をしている最中に固めていった、
はい、
結婚する男性の条件ってどんなものになってたんですか？
最初は、ただ単純に好みの顔とか私も思ってたんです。
はい。
好みの顔とか年齢とか、そう、アバウトな感じで婚活していくにつれて、こう、もちろんこのヤフー縁結びっていうのが、こう、いろいろな条件で検索できる。例えば、血液型だけでも検索できる。
そう、何の役立つでしょうね。
そうなんですけど、はい、私結構血液型を信じる方で。
あ、そうなんですね。失礼しました。
すみません。
いやいやいや。
申し訳ないです。なんか、その大型の人とか会うとかもあったので、自分の中でどんどん絞れていくんですね。実際に本当に自分の理想ってどうなんだろうっていうのを、闇雲にこう探してても、これ、拉致が開かないっていうか、自分の中でどんどん迷いが生じてきちゃうんですね。
なるほど。
この人よりこの人の方がいいんじゃないか、この人よりあっちの人の方がいいんじゃないかって思っちゃうんですけども、だったらもう自分の理想を、もう明確に条件を出そうっていうことで、何点か、例えばその中に私は大型っていうのもあったんですけど。
なるほど。まさに絞り込み検索をかけ
て、ね、そうなんです。絞り込み検索をかけて、で、こう探していったんですね。だから私の中の条件は、お医者さん、年齢が30代後半から50代、
はい、
大型、東京都、年収が900万円以上。これで絞り込みをまずかけたんです。
はいはいはい。それで、引っかかった人と何人かお会いしていって、手という感じですね、
はい、そうです。もちろん女性の中や、逆に男性の方の中では顔、自分の理想の顔の人と 巡り合いたいっていう人もいると思うんですよ、
うんうん、
そしたらそういう時はやっぱり顔だけを理想一番に選んで探していけるし、うん、もしくは明るい人とか、
はい、
そういうことで探していけば自分が明るいですとかいうキーワードを入れてる人を明るいって検索すればその方が出てきたりするんですね。
あ、そうですね。
だからより明確に自分の条件をこう検索できるので、自分が何を一番に思ってるのかが多分分かる。
あ、選択肢が多いがゆえに絞り込まないともう見てられないと。
そうです、
で絞り込んでいく過程で自分ってじゃあどんな異性が好きなんだろうってなっていくっていう、
はい、
まあ、そこはもしかしたらインターネットのそういうお見合いサイトの良さかもしれないですね。
そうですね、本当に選べる選んでもらえるっていうのが、
はい、
一番のいいところだと本当に思いますね。
まあ、そんなね、インターネットの縁結びを使ってうまくいったカップルのまさに一組である、
はい、
そのご夫婦なんですけれども、
はい、
すいません、今の姓、本名の姓をご存じ上げないので、
はい、
何に夫婦と言ったらいいのかわからないので、とりあえず仮に鈴木夫婦とお呼びしますけれども、
はいはいはい、
そんな鈴木さんが、インターネットをして、インターネットの縁結びを使って、その結婚された様子を本に、うん、まあ、てかブログに書いたものが本になりましたけど、
はい、
サブタイトルがダーリンを自宅で探す方法、
はい、
これ文章書かれてる時はどんな気持ちで書かれたんですか？
どんな気持ちっていうか、なんかこういう出会い方って今なんかすごくそのインターネットの見合いサイトって悪い印象で捉えられたりとか、
そうですね、
あと婚活自体もなんかマスコミで取り上げられるとすごい暗いなんか人が出てきてもう女性と付き合いませんみたいな感じで取り上げられるのがすごく嫌で、
はい、
夢もっと夢があってもっと楽しくて、
うんうん、
でも辛いことやめげることもいっぱいあって、そういうことをそういうこともいろいろあっての婚活なんだよっていうリアルなこう婚活体験を私はこう皆さんに知ってもらいたかったんですね、
はい、
で一回ちょっとめげ失敗して断られたりするとすごくめげちゃう男性や女性が多分多くて、でもこの成功するにはそのいっぱいめげないと成功がないんだよっていう、私の実際のこのめげてる芋焼酎飲みまくりの日々を皆さんにも分かってほしいし、
はい、
その先に幸せもあるよっていうことを分かってもらえたらなと思って、もうリアルにこう全てをこうあからさまに書いたっていう感じですね。
なるほど。旦那さんがバツイチだったと。
あ、そうです。
最初に会った時に一番最初に年齢と職業とって話をした後に、僕バツイチなんですって人殺しましたみたいな勢いで言ったらしいんですけど、
本当にびっくりしました。周りにバツイチっていっぱいいて、私の中ではそんなに重要視、はい、問題ではなかったんです、バツイチって、
はい、
なんですけど彼にとってはすごくコンプレックスだったみたいで、僕はバツイチなんですって、なんか
真面目な方なんですね、
多分。そうなんですよ。
でも逆にお医者さんの周りでバツイチっていうのがいなかったのかもしれないですね。
そうなんですかね。
そういう意味では先ほど鈴木さんもおっしゃってましたけど、普段なんかその優しい言葉かけてくれないからっていうのがあってますね、
はい、
旦那さんにとってもなんか、いや普段こんなズケズケ言ったりなんかこう面白いこと言ってくれる人はいないなっていうふうに思ったのかもしれませんね。
そうですね、なんか初めてだったみたいで、
はい、
こう私も結婚前にその泥酔する姿を見せているものですからこれだけはやっちゃいけないと友達からも固く言われてたことを、まあ、間違ってちょっと泥酔してしまって、うちのダーリンに見せたところ、それが面白いと、
はい、
泥酔している私が面白いって言ってくれる人は今まで本当になかなかいなかったんですよ
みんな引いちゃうんですよ、
引いちゃうんです
なるほど。
いや引いちゃう、面白いで終わる、面白いってみんな言ってくれるんですけど、面白い止まりなんですよ。付き合うとか、こんな嫁がいたら嫌だろうっていうところだったんですけど、それうちの旦那さんが面白いって言って、こういう人と家庭を作ったらいいなって思えたんだよって言ってくれて、まあそれはすごくありがたかったですね。私の中でも、私も衝撃ですし、
はい、
旦那さんの中でいない女性で、私の中にもいない男性だったんですね、
はい、
でそう、自分の中で周りで見つけようとするとなかなかやっぱ似たような方が集まってきたりとかあると思うんですけど、全く別世界の人と知り合え たんで。
ああ、そういうのは確かに、まあ、お見合いサイトだけじゃなくて、うん、まあ、こういったサービス以外にも、その結婚相談所とか、そういうのもそうですけども、はい、あと、まあ、いわゆるお見合いというものの魅力かもしれないですね。
はい、そうですね。だから本当に、お見合いっていうのをもう一回見直した方がいいなって思います。
あの職業が結構僕がいわゆるナレーターとかパーソナリティで、はい、で、まあ、女優さんだったりするので、はい、まあ、近いのであれですけど、うん、結構業界仲間でね、こういう関係狭まっちゃうんですよね。
そうなんですよ。まとまっちゃうじゃないですか。
一般人みたいな生活送れないしで。
そうなんです。出会う、本当に出会いもないのでそうなっちゃうんでしょうけど、
はい、まあ、お医者さんも行ってみればそうですからね。
うん、そうです。忙しくて、やはりあの看護師さんと付き合ってたことがすごい多かったみたいですよ。
多いですよ、ね、はい、いや僕も知り合いに医者がいるので、うん、よくあの飲みに誘っても出てこないし、ボンクレ正月もなかなか会えない。若手なんでね、まだやっぱり、
うん、
あのちょっと救急の方に回されてとかって、
うん、
そんな感じで忙しいんだなと思います。
そう、皆さん忙しいんですよね、今世の中の人って。
そうなんですよね、
うん、
どこでそれで結婚してるんだろうって。
本当ですよ ね、
ね、結婚されてるじゃないですか。
あ、だから私はヤフー結びですけども、はい、ね、本当に不思議でしたね、私は。
まあ、そういうカルチャーショックが、まあ、本とかブログっていう風に変わったのかもしれませんけれども。
うん、
で、あ、そうだ、これディレクターに聞いてくれって言われたんですけど、結婚の決め手って何だったんでしょうかと。ディレクター結婚したいのかな。あの、まあ、旦那様から、その、志保さんへと。はい、志保さんが旦那さんへと、はい。あの、お互いどういう風に思ったのかと。
と、多分全然逆で。
はい。
うちの旦那さんから見て私は理想の人だったらしいんですよ。
ごめんな
さい。なんでええなんですか、 今なんでですか。
今大変失言を失礼しました。
失言ですね、今ね。はい、はい、そうなんです。理想の人だったんです。
理想のね、強調したいこの人、はい、
理想の人だったんですね。だからもちろんも結婚したかったって言ってて、うん、で、あ、いつもよかったねって言うんですけど。
その性格デフォルトなんですね。面白いな。
それで逆に私は全然理想、ま、あの条件は満たしてたものの好みの男性ではなかったんですよ、
まあ、
最初は。
本の中でもちょくちょく書かれてますからね。
でもなぜ良かったかって言ったら、やっぱり自分を一番すごく大切に思ってくれてて、うん、愛情がもう伝わってきて、で自分のことも分かってくれて、
はい、
っていう、こんな人は本当に今までいなかったんですね。
それはもう旦那さんにとって理想の女性なんですからね。
そうですね。
そうですよ。
あ、そうか。で、だからそれが多分すごく伝わってきたんだと思うんですね。
あ、なるほど、
はい、
前に何かの心理学の本で読んだんですけど、うん、なんかその、まあ、恋愛とかにおいて、うん、あの先に惚れた方が後々優位に立つみたいな、うん、話を聞いたことがあるんです。その心理学者さんが言うには、
はい、
なんか相手に惚れると相手に無償の愛を注ぐことになるから、
うん、
それに対して相手は恩義を感じるから、うん、いつの間にか先にただ自分が一方的に惚れた方が優位に立ってるって。
ああ、そりゃ、そうかもしれないですね。
もしかしたら今なんかお話聞いてるだけで旦那さんにはお会いしてないですけど、
うん、
ああ、旦那さんは結構もう優位に立ってるんじゃないかななんて思っ
ち
ゃい
ました。ああ、そうですね。あの、私が優位に立ってるように見えてるんですけど、基本的にはやっぱりその旦那さんの方が優位に立ってるのかもしれないですね。
うん、
だから安心して、すごく安心してられたんで、結婚ってこういうものなのかなって思ったんです。ちょっと今までなかった、
はい、
今まで付き合ってた男性にはなかったこの愛情を注がれてるっていうのが、私はもうこの人に決めるっていう一番のポイントでしたね。
なるほど、
うん、
そうか。でもなんかもう話を聞いててですね、僕独身なんですけれども、
はい、あ、そうなんですか。まあ、おかわいそうに。
ちょっと今イラっていうポイント、ところどころなんか僕がイラっときただろうなと思って発言した時に、どっかにあの子でイラって今の声を入れてください。エコーかなんかで加工して入れてく
ださいすいません。
いえいえいえ、でも、まあ、本当にね、面白かったです。本の内容も今日のインタビューも。で、今聞いてる皆さんですね、本当にこんな感じなんですよ。
はい、
で、もうちょっと、辛かった時期のこととかは、もうちょっとドカーンと書かれてますけれども。
はい。
チキシオバカラフザゲンナーとかも書かれてます
ね。そうですね。もう心の叫びがそのまま本になっている、していただいた感じですね。
でもその旦那さんにお会いしてからは、もうずっとその旦那さんのことがダーリン、ダーリン、ダーリンって書かれてて、もうなんか、
はい、
甘ーいっていう感じになってますけどね。
そうですね。仲いい、いいです。よ、ね。 こういう出会いで、はい、こんなに仲良くなることってあるんだなって自分が一番多分びっくりしてますね。
で最後の質問なんですけど、はい、ディレクターが異常な質問を用意したんですよ、
はい、
あの旦那さんと出会ってから結婚されたまでどのくらいかかりましたっけ。
結婚決めたのは2ヶ月です。
はい、2ヶ月ですよね、はい、であの式はちょっと日取りのおかげで遅くなっちゃったんですけども、はい、
そうです。
2ヶ月で結婚を決めたってことだいぶのスピード婚だと思うんです、
はい、
で今結婚生活が3年目を、まあ、突入してた3年目を迎えてると、
はいはい、
でディレクターが聞いてるんですけども、今現在こんなはずじゃなかったと感じることってありますかという。まあ、新婚さん期間も過ぎたから聞いてもいいだろうなという判断かもしれないんですが、
はい、
いかがですか。
これがびっくりするぐらいないんですよ。
ない
ないっていうか、ないってなんていうのかな。
今日僕が嫌なやつみたいじゃない
か。私たちきっと、その、出会ってからの期間が短いので、結婚してから逆にどんどん恋愛している感じなんですね。
ああ、まだお互いの欠点とかって目につきませんか？
わかんないですね。多分私の欠点は最初に分かってるだろうし。はい。何ですかね。3年、私最初に結婚するときに、1年、うちの母に、1年我慢して、どうしてもダメだったら別れてもいいわよって言われてたんです、うちの母に。
ほう。
で、こういう出会いが出会いだから、そういうこともあるだろうからって、母の気遣いだったと思うんですけど、全くそういうことが実はなくて、その今でも本当に仲良しでずっと一緒にいるんです。でお風呂も一緒に入るし、出かけるのも一緒だし、もう全て一緒で本当に仲良くて、こういう感じの出会いでこんなに仲良くなってるなんて不思議だなって自分で思いますね。
ああ、そうですね。ですからまあ最初の方におっしゃってたのと同じように、インターネットの出会いってのも考え直した方がいいのかなってちょっと僕思いましたね今。
うん、私本当にそう思います。なんか自分の体験談をこうなんていうのかな、こうよく言ってるんではなくて本当にリアルに思うんですけど、そのこういう出会いでも十分に恋愛できるし幸せになれるっていうか、ハッピーな気持ちでいられるので、うん、もうちょっとこう皆さんのこう今結婚してない方で結婚したい方がいたら、こう枠をいろいろこう広げて、このインターネットのお見合いだけではなくて、例えばお見合いパーティーに行くでもいいし、なんか感覚にとらわれないでいろいろな婚活をしてみたらもっといい出会いがあるんじゃないかなと思いますね。
はい。
うん。
まあ、そういうわけで結婚革命という。
そうですね。
あ、鈴木さんにとっての大きな革命だったんでしょうね。
そうですね。まあ、だから、まあ、ディレクターさんがこんなはずじゃなかったっていうことは、まあ、ちょっと一個ぐらい言うならば、そんなにセレブではなかったっていう。なんか、お手伝いさんがいて、私はお手伝いさんが全部こう、料理もやってくれたりとか、お掃除もやってくれたりとかするのかなと思ってたら、結構自分でアイロンがけもするし、
はい、
料理も作るし、
はい、
スーパーに行くし、もちろん、そんなに生活は変わってはないんですけども、でもそれでも、やっぱりダーリンの人柄、うちの旦那さんの人柄で、うん、多分この先も何もなく、老後を迎え、もうまあ半分老後に入ってますけど、
いやまだまだまだ大丈夫です。高齢化社会ですから、ね、
まあ高齢化社会です。そうですね。このまま行くんじゃないかなと思いますね。
今突っ込み待ちだったのかなって一瞬思ったんですけど、セレブでないっておっしゃってましたけど、
はい、
300円も稼いでなかった人が、車が3台あったりとか、グランドピアノがあったりとか、カウンターバーがあったりとか、ホームシアターがあったりってお家にいるのは、十分セレブではないでしょうか。
そうですね。そういう意味では、そうですね。300円は今貸せますからね。はっきり言って貸したい、借りたい方がいたら来てくださいって感じ。
300円ぐらいだってくれてやるよと。
はい。前は貸せなかった、300円がもう。
生活もだいぶ変わりましたね。
変わりました。
最後に一つだけやぼなこと聞いていいですか。
はい。
最近旦那さんと喧嘩をされたことってあります？
喧嘩したこと一回もないです。
え、夫喧嘩がないんですか？
ないです。
これすごいな。
びっくりですよね。本当にないんですよ。ただ、なんだろう、何もないですね、喧嘩することが。
いや、僕も独身ですけども、自分の親とか友達の親の夫婦喧嘩何回も見てますからね。あ、夫婦ってのは喧嘩するもんなんだなと思ってたんですけど。
何なんですかね。でも、もう、真面目なこと言えば、その、年取ってからの結婚なんで、
多分私たちこれ20代の時に出会ってたら喧嘩してたよねって思う時がありま、思うこともあるし、言うこともありますけど。
てめえなんだよ、その鼻毛みたいな感じ
で。鼻毛切れよって思うかもしれないですけど、でもそれはもう大人なんで、
はい、
うん、鼻毛切ってみたらどうかなってこう言えるっていう。
ああ、なるほどね。
はい。
そうか、今度は、いわゆる、まあ失礼だけど、高齢というか。
そうです、高齢。
高齢の結婚というのが、
うん、
いわゆる晩婚ですね、
最近の方で。晩婚、そうです。いい言い方、晩婚ですね。
晩婚のメリットというのが出たのかもしれませんね。
そうですね、そこは本当にそう思います。
うん、本当になんかお幸せそうでね、僕まで嬉しくなっちゃう、プラスちょっと妬ましいというのが、今、揺れてるんですけども。
すいません、妬ましかったらすいません。
妬ましいのに、なんかシフトしました。で、ちょっとまとめますけれども、
はい、
この本ちなみにどんな方に読んでほしかったですか？
まあ、婚活をしている方がもちろん。
男女問わず。
男女問わず。で、婚活ってやっぱりさっきも言いましたけど、辛い時とか、みんなが結婚できてるのになぜ私はできないんだろうって思っちゃう時期が絶対あるんですけども
ありそうだ俺
うん。で、そういう方にももちろん読んでもらいたいし、これから婚活しようかなとか思ってる方にも、まあ、もちろん読んでもらいたいですね。で、こういう、もう失敗して当然だよってくじけて当然だよっていうところをぜひ分かっていただいて、この背中をね、皆さんの背中を、結婚への背中を押せればなと思います。
はい、
はい、
というわけでございまして、本日お相手は、著者の鈴木志子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
結婚革命、ダーリンを自宅で探す方法、鈴木志穂著、ロングセラーズより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。いやー、ゲストに食われてしまった。鈴木志穂さんがね、ものすごい喋る人だったんですよ。すごい面白く撮ったのでね、当初の収録時間ものすごいオーバーしました。ディレクターの編集が大変だったでしょうね。でですね、今回の結婚についてお話しましたけど、僕もやっぱり婚活って意外と大事なんだなーとか、楽しそうだなーっていう気持ちにさせてもらいました。ディレクターも独身なんですけどね、婚活楽しそうでしたよね。まあ、そんなディレクターと共謀してですね、先ほど著者であるですね、鈴木志穂さんからですね、サイン本を2冊ほど書いてもらいました。こちらの2冊のサイン本を今回皆さんにプレゼントしようと思います。というか皆さんといっても2名だけですけどもね、欲しい方はですね、こちらの新刊ラジオを運営している新刊 JP というホームページの、新刊ラジオの個別ページがあります。それの、2月10日今日の回をですね、見てもらえばそこに、応募方法を書いておきますので、そちらの方からぜひ皆さんご応募ください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。